つ目は、神様に使ってもらうとはどういうことですか。神様に使っていただくと何がどうなるのですか。お願いします。
はい、ありがとうございます。今月もまたお会いできて嬉しく思います。神様に使っていただくということなんですけども、いつもいつも神様に使っていただいてるんですよ。それに気づくか気づかないか、ただそれだけですね。で、そのなぜその神様に使っていただいてるかどうかが分かんないのかということですけども、自分と神様を分け隔てる、あるいは自分と他人を分け隔てる、その分け隔てる意識があった途端に全てが見えなくなるんです。だから本来全ては完璧な一つですので、そこに気づくだけなんですね。で、自分と他人を分けておられる方は、今日も先ほどちょっと上の方で質問があったんですけど、私たちは全部一滴なんですかっていうですね、この滴という言葉を使ってる以上は分けてるじゃないですか。それは大きなへりくつなんですね。全ては完璧なる一つというのはどういうことかというと、皆様方お一人お一人がいろんな種類の空気だみたいな感じです。空気というのは全てに行き渡ってるじゃないですか。その行き渡ってる空気が皆様方お一人お一人の個性ある空気として重なってるんです。それが神様の分け目としての皆さん方の存在なんですね。で、その状態というのは常に神様が働かれていて、神様が使っていただいてる、神様に使っていただいてる状態というよりは神様自身が働かれる状態なんですけどね。そういう感じです。だからその神様が使っていただいてるというよりはもうちょっと奥深く神様が働いてるだけなんですけども、それが分かると一切の文句がないんですよ。例えば交通事故に遭う、ああどうしようというのはまだ分け隔てた意識なんですね。まず交通事故に遭ったら、あ、神様がいいように使っていただいて、いいようにしてくれてありがとうございますなんですよ。で、その後はこの世的な知恵でいろんな対処をしてもいいんですけど、最初のスタートにですね、なんでこんな目に遭うの、どうして病気になるの、どうして怪我するの、どうして事故に遭うのって言ってしまうと、もうマイナスに掴んでますから、全てがマイナスに転がっていくんです。だから何が起こっても、ああ神様いいようにしてくださってる、神様が使ってくださってるって喜ばなくちゃいけないんですね。もうちょっと奥深く言うと、神様として働いてるってよかったって喜ばなくちゃいけない。喜べばあとはいろんな知恵がこと細かく湧いてきますから、どんな対処するにしてもうまくいきます。そういう状態を神様に使っていただいている状態です。よろしいでしょうか。
次は自宅の神棚のことですが、毎年お札を取り替えていますが、祈願中や2箇所があれば必要ないと思ってきました。思い切って神棚を処分しようかと考えています。氏神様をお祭りする必要についてお聞きしたいです。
はい、わざわざ処分することはないですけども、新たに神棚を作る必要もないですし、自由自在でいいんですけども、その氏神様をお祭りするのはなぜかと言いますとね、神様の働きそのものであるということを自覚するためにお祭りしてます。それだけなんですね。だからいつもいつも神様がいろんな形を通して守ってくださってるというのを再認識するために神棚はあります。あるいは遠来門っていうんですか、いただき物、あるいは毎月お勤めしておられると、あるいはお仕事されてても毎月の収入があるじゃないですか。で、その収入をですね、ついつい自分が稼いできたというふうに思い込んでしまいがちなんですけども、そのたとえ振り込みの形でお給料いただいても、その振り込みの用紙をね、神棚に塗ってでいただき直すんです。それってその要するに神様からいただき直す、神様からいただいているという再認識するために神棚があると便利は便利です。で、ただ毎日神棚を掃除しなくちゃいけないとかいうのは別に構わないです。そのうちの神棚をほったらかすでほこりかぶってるんですけど、本当は構わないです。その形の上ではなくて、心が 神様からいつも受け直すというために神棚が必要ということです。そして氏神様を待つのもその地域の神様のエネルギーというのは氏神様を通してきますから、それを受け直すという意味でお祭りしているということです。よろしいですか。
はい、中心ありがとうございます。あるいは引火症を唱えているときに思い浮かんだ 人たちに宇宙神ありがとうございますを込めていくと、その人たちに宇宙神を立てることになる。その時にお腹にくっと力を込めると良いというお話があったと思います。自分の場合引火症を唱えていることも多いんですが、次々といろんな人が思い浮かんでくることがあります。そういう時はその人たちに引火症を捧げるつもりで唱えています。それで宇宙神を立てることになるのでしょうか、それとも改めて宇宙神ありがとうございますと込めた方がよろしいでしょうか。また引火症を唱え捧げている時にもお腹にぐっと力を込めた方がいいですか。
はい、お願いします。今の形で十分です。はい、はい、でそのお腹に込めるという意味はね、その再確認をするみたいな感じです。やってるうちにだんだんこう慣れ合いというか、このねだなんていう、なんていうんですか、こうダラダラとしていってしまって慣れ合いみたいになってくるじゃないですか。でそれを再確認して、神様に真剣にしてるんだよって、神様に真剣さを示すためというか再確認するためにします。ほんで本当に丹田呼吸って言うんですけども、そこにぐっと力を込める必要があるときは勝手にこもります。だからあんまり自分がするとかしないとかは考えずに、ひたすら淡々としてたら必要なようになります。でただ先生から大和座法という正座を教わった方はできたらそれをしてください。それを教わった方はそうする方が丹田呼吸ができて深くお祈りに入りやすいということで先生が教えられてるんで、素直に入れ、それを直接教わった方はそれをやってください。で今は先生いらっしゃいませんので、その大和座法という正座の仕方をこの人には教えたいなと思うときは教えてもらって大丈夫です。でも無理強いしないように、で無理に教えないようにお願いします。ありがとうございます。はい、
以前に出ている質問かも分かりませんが、3つお願いしますということでいただいております。先生は今回のコロナについての時期、地球全体、南太平洋の島々は分かりませんが、時間、空間についてもどう言われてられるのでしょうか。
時間本当のことを言えということでしょうね。では本当のことを言います。本当のことは絶対の中今という今に全てがあるんです。過去も現在も未来ももう全ての空間が、空間というか存在が今という中今にあります。それはこの世的な感覚とビデオ屋さんが中今ですね。ビデオ屋さんに、ビデオ屋さんというか大きな図書館ですね。図書館に行くともうありとらゆる歴史、科学で、ビデオもいろんな映画って全部そこにあるじゃないですか。で必要によってそれを引き出して展開して楽しむだけですよね。本当に今全てがそうなんですよ。で今はこの映し世のこの肉体界という全ての世界の光に当たる場所ですけども、そこに皆さんは展開させて絶対の中今から響きを展開させて遊んでるわけです。神様からお前ちょっと手伝ってくれということで、手伝いますということで来てるわけですけども、この世界っていうのはお金が基準になってるじゃないですか。でこれより上の世界行くとお金はいらないんです。でこれより下の世界行くとお金があるけどみんなお金を信用しないの、わかります？これ単なる紙切りが何やねんみたいなね。これより下の世界行くと金とかねダイヤモンドないと信用してもらえない。でこの写しの世界だけが紙の札をみんな信じて使う。でそれってどういうことかというと全ての世界の交点だからね。だからこの今皆さんのいらっしゃる展開しているこの世界で前乗りをされたら、全大宇宙、全世界、そして全ての過去現在未来にわたって響き渡る。 だから今皆さんがお持ちになっておられる肉体を通して響き渡るんですけども、その肉体が大事で、その肉体を前のようにすることが大事なんです。だからぜひぜひね、こんなすごい神様の大きなお役目をいただける時ってめったにないんで、ぜひ前のように励んでください。呼吸に込める方法でもいいし、歩きながら一歩一歩込める方法でもいいし、それは皆さんご自分で工夫されてね、宇宙神ありがとうございます、を祈り続ける方法、自分のやりやすい方法でぜひぜひね深めてください。すると全大宇宙が清まって全てが変わるんです。よろしいですか。ありがとうございます。
2つ目でお金について、例えば動物など にはない、人が亡くなってから関係者がもらう生命保険についてお聞きします。生命保険は1善か2悪か3どちらでもないニュートラルでしょうか、4その他でしょうか。お願いいたします。
は
い、
これはね、儲かったと思って取ったら悪です。まずそこですね。で、神様からいただいたと思えばニュートラルです。で、あとは使い方、神様からの預かり物のお金が一時的にまとまって入ってきたと思ってどう使うかで、プラスにもマイナスにも自在に変わります。これは皆さん前のようにされているから分かると思います。よろしいですか。ありがとうございます。
それで12月4日がお誕生日でいらしたアフガンで殺害された中村医師の死は、ご本人の思いも含め全部善、つまり神様のされること良きことなのでしょう。戦死された多くの方々も含めお尋ねいたします。
はい、全ては良いことです。これは間違いないです。例えば先生のお言葉を借りたら、殺人をする方でもプラスなんだとおっしゃるんですね。その多くの何万人も死ぬ殺人の運命を一人で背負って、一人を殺すだけで済ましてるんだから大菩薩の働きなんだとおっしゃるわけですけども、戦死された方もアフガンで亡くなった方も全て大きなお清めの働きです。もうそれは間違いありません。で、その普通はそういう感じで一回限りで終わるわけです。で、これがちょうど今いい質問ですのでね、今年の12月25日を過ぎると一斉に大きく起こるんですよ。いろんな人の前乗りする人しない人に関わらずね、いろんな人の身に大きな変化が起こっていろんな事故や病気が起こるんですけども、もちろんコロナという形もありますし、コロナ以上の腐る病気の形もありますし、いろんなものがあるんですけど、その時に前乗り人はね、自分の体に現れるけどもひたすら前乗りして消せるんで、消してまた雑巾ですから、消してきれいにして、きれいになった雑巾でまた拭きに行って、またっていう繰り返しができるわけですね。で、前乗りを知らない方は戦死された方のようにね、一回きりの働きで終わります。でも一回きりやからダメじゃなくて、一回でも働けてすごいんです。で、前乗り人はそれを何回も頑張ってしなくちゃいけない。頑張ってという表現も違うんですけどね、神様御心のままに淡々と喜んで行うわけですけども、それがこの12月25日進んでからもうどんどん始まりますので、お祈りしてるのになんで私病気になるの、なんで風邪ひくの、なんでコロナになるの、なんて言わないでください。ちゃんとお祈りして、お祈りしてひたすら祈って、そして痛みが出た時、あるいは風邪ひいた時こそお祈り深められるチャンスと喜んでね、お祈りを深めてください。ありがとうございます。
インカスの中の皆共に行き巡り合い愛働くなりの歌詞の説明をお願いいたします。はい、
もうこれはね、全ては完璧なる一つというのを展開して説明したということです。で、今言った全ての完璧な一つというのは何かというと、先ほど言った絶対の中今の部分なんですよ。で、その絶対の中今の部分をどう言ったらいいんでしょうね。例えば絶対の中心の神様の立場から見るだけじゃね、面白くないんですよ。で、要するに光源を発射する側から見たらすぐ光じゃないですか。で、それをその光源を光源に背中向けてね、すると なんていうんですか、あの光と影ができて、より光を楽しめるんですね。でいろんな楽しみ方を神様はしたいんで、絶対の中今からいろんな展開をして楽しむんです。でその状態が、まあ、あのいろんな姿になるわけですね。だから何というんですか、あのどの状態も神様が楽しんで喜んでおられるというのが分からなくちゃいけないし、実際はそうなんですっていうとこが絶対の中今ですよね。なかなかこれお祈りしていただくのが一番早くて、言葉で説明するとするごとにずれていくんですけどね。この絶対の中今、あの簡単に言うと今を生きるっていうんですけど、そのあるいは一瞬新たに受け継ぐという意味がそういういわゆる部分なんですけどね。ただそれのその展開してこう光の流れをちょっと横から見ると、あの共に雪巡り合い働くなり、あるいは愛楽しむなり愛喜ぶなりという働きという言葉の中にあの全てが入るわけですけども、いう感じで展開して書いてあります。これはあの先生が作られたんではなくて、吉村美代さんという方が作られた部分です。名前当ておきます。
主人がいつも病気がちなのですが、神様と思い感謝すればよいのでしょうか。つい心配してしまいます。現象だと思い切り替えるようにしています。いかがでしょうか。
はい、なら常にね、どんな形が起ころうとも、いつもいつも神様が一番いいようにして使っていただいていると喜ばなくちゃいけないんですね。でなぜそうなのかというと、神様は全知全能で何でも分かって何でもできる方なんです。だからその方が一番いいように使ってくださるわけ。ほんでそのあだからその先ほどね、事故起こった時にまず喜べって言ったのはなぜかというと、神様が一番使ってくださるって喜んだら、神様の全ての光を受け止めれるから、あのどんな知恵も湧いて何でも対処できるんです。でもなんで病気がちなの、なんで事故に遭ったの、なんで怪我したのって言ってしまうと、神様がいいようにしていることを拒否してるわけだ。拒否した分だけ光知恵愛を受け損なって苦しい方に転がっていくんですね。だからまずあの例えば咳をされたとなったら、あ咳という方消していただいて使っていただいてよかったって喜んで、でそれから咳止め薬すなりあのお医者様行くなり、あの自在に働あのされたらいいです。ありがとうございます。はい、
宇宙神と誠の神様の関連を教えてください。
はい、あの宇宙神イコール誠の神様です。ただ宇宙神ということの捉え方、要するに宇宙というところですね。宇宙の捉え方があのみんな小さいんですよ。で宇宙だ、この空の星のこれが宇宙だっていうふうに小さく捉えてるんですね。でも宇宙という本当の意味は最初に言った絶対の中今なんです。そこに過去も現在も未来も時間の全てももう全ての全てがあの大図書館みたいなもので含まれてる。大図書館であってもう無限の大きさなんですけどね。でそこからあの自在にみんな適当にあのこの映画見たいわとかね、この本読みたいわとか、あのみんな自在に展開して楽しむんです。ほんで一つとして同じものがないんですよ、絶対の中今には。だから同じ方が二人いない、みんな楽しんでる本が違う。だから完璧な一つなんです。同じのが二つだったら完璧な二つになっちゃうんですね。でそれぐらい神様の働きってすさまじくてすごくて深くて、あのもう知れば知るほどね、ただただもう嬉しい楽しいありがとうっていう喜びだけなんですけどね。これもお祈りしないと分からない、理屈では永遠に説明しきれない部分になるんですね。であの最初に言ったその一滴なんていう表現はね、理屈で考えた表現なんですね。あの完璧な一つの水のようなものがあって、それがしぶきとして置かれてこういうふうになってるけど本来は一つなんだみたいな理屈なんですけど、それは全然あの違うもんなんですよ。もし言うならば空気です。いろんな種類の空気が重なってあるんです。正確に言うとあの皆さんお一人一人が新しい世界を作って重ねて見てるだけなんですね。だから完璧な一つなんですよね。重ねて見るから、分けてみたら二つなんです。 その重ねてみるということがすごいんですよ。でそれなんで重ねてみるかというと、絶対の中山の中に全てが重なって入れ込むことで入ってる。それの展開された姿だから、やはりこの写しをもう重ねてみてる。でその辺が分かってくると嬉しくてね、楽しくてね、もう言いようがないんですけど、ね、はい、あの前乗りされてたら自然に喜びが湧き上がって分かります。ありがとうございます。
六道輪廻を断ち切られ、十回は変わるのでしょうか。
はい、だからその六道輪廻を断ち切る、はい、ということはですね、絶対の中今に立つということなんです。絶対の中心、無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方から全ての全てというのが絶対の中庭なんですけども、そのマウトの神様を降り立つ場所を絶対の中庭というわけなんですけども、もうその全ての全てなんですね。で因縁因果というのは、あのその絶対の中庭から本を一つ引き出して何ページ目を見てるというのが因縁因果の理念なんですよ。わかりますか。だからそれを、あ、もうこの本飽きたから、あの返却して次の見よという感じになると、輪廻の輪を断ち切ったというんだ。ほんでこの本がな、もう気に入ってやめられへんねん、もうちょっと終わりまで見よみたいねっていうのが輪廻にあの捕まってる状態です。ありがとうございます。川上
さんは先生と最初にお会いされた時の先生の素晴らしさのお話をお聞きしたいです。お願いいたします。
もうあの先生が23歳、24歳ぐらいだったと思います。確かあんまり定かでないですけども、あの墨染めの衣を着ておられたようなそういう状態だったですけども、あのまず。何がすごかったかというと、その悟りというのはどんなものかってまず聞かれたらね、でまああの座禅組んだり祈りしてこう自分が大きく広がってどうこうみたいなあの答えをしたですよ。本当先生はははって鼻で笑う、本当鼻で笑ってね、そんなま悟りと言えへんねんって、全ての人が悟るから悟りなんやっておっしゃった。でその時にえっだったらね、え、全ての人が悟ってこそ悟り、えみたい な、どういうことかというと、僕のまだ意識の中に全ての人が分けて違う存在で見てるからです。で先生から見たら全ての人は完璧な一つで自分だったわけですね。その深さ、すごさというのをですね、初っ端に衝撃的だったです。であとはあの上本町6丁目の近鉄上六の駅に朝5時集合でね、一番電車で柏原神宮に行ってあのお祈りしてとかいろいろそれからあるわけですけども、あの懐かしい思い出ではあります。で先生の悟りというのはもう最初からもう深いままです。ただ僕らに説明するためにね、いろんな形を示してくださったんだなって今になったら分かります。もう最初にね、あ、ちゃんと全部言ってはったって後で気づくんですよ。あ、なんでわからんかったってね、それってなんでわからんかったかっていうのは、自分の意識を自分の言葉で縛って縮めてたから。でその自分の言葉さえ解けばね、もうあの全てが完璧なる光り輝く、まあ、空気っていう感じです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いただいている最後の質問になります。演者という言葉を聞きますが、具体的にどういう意味ですか？
演者イコール自分です。先祖イコール自分です。子孫イコール自分です。それが分かれば悟りです。だから先祖供養って言うじゃないですか。先祖供養というのは自分が自分に供養してるんです。どういうかというと、あの自分が先祖の自分って自分の言葉で縛ってるわけですね。その縛りを解くために供養してるだけです。だから先祖のお前里天からお経を読んだるわというつもりで読んでても、結局は自分の縛りを解くためにやっています。で演者というのはそういうもの全てを含んで演者って言います。だからそのこの25過ぎてですね、いろんな演者の思いが寄ってきて、それをあの自分気になって消すわけですけども、そのこんな関係ないやつの思いまでなんで消さなあかんねんってもし思ったら、それは勘違いです。自分が過去に使ったマイナスの思いが来てるだけなんです。正確なことを言うとね。せやけどあんまりお前のんやお前のんや言うとね、 木が重くなってダメじゃないですか。だからちょっと縁じゃのって言って柔らかくしております。はい、ありがとうございます。
お預かりしている質問はここまでですが、会場の中でどなたかご質問のある方どうぞ。
はい、
はい、どうぞいらしてください。
最近髪を長くしていきましたら、なんだかこういう頭がしたくなって今日してきたんですけども、ある時平安時代かなんかの家にこの頭してる男がいたっていう、なんか高松塚古墳ですか、なんかそんな時代があったとかっていうのがあって、不思議な部分でいるんですが、これはどういう風に自分で捉えていったらいいんでしょうか。
いや、楽しむのは自由です。
あ、楽しめばいいですか。
いや、楽しんでるでしょ。
まあ、分からないですけど、
いや、楽しくなかったらしない。
まあ、でもよく分からないですけど、分からないですけど、キティちゃんつけたりこうすると
でもね、
みんなに笑われるから楽しいのかな。
いやいや、しないでしょ。
嫌な気はしない。
自分がしたいからする。したいというのは楽しいからするの。
あ、そうですか。じゃあ、このままいけばいいですね。
うん、それとね、はい、髪の毛伸ばすのはあんまり安全ではないです。その髪の毛にいろんなものがしがみついてきます。でもしがみついて自分が前乗りするんだって決意するんだったら、どんどん伸ばしてください。
ありがとう先生に生前結婚していいですかって、主人が聞きに来て、それで支え合って生きてきなさいって言った時は、私川上さん短かったんです。
はい、
で6年7年経って、まあ、このぐらい長くなってきたわけです。
うんうんうん、
それでどうしようかと今迷っていることは迷っているんです
か。いや、だから伸ばすのが楽しかったら伸ばす方がいいでしょ。短い方が楽しかったら、だから楽しいようにするのが大事なんですよ。神様がいつも共に喜び共に楽しまんとおっしゃるんです。いつも神様と不利一体ですからね。
それが神様の言葉が聞こえてきてですね、神は女の命っていう言葉が聞こえてきて弱ってるんですね。
いや、だからそれね、自分の声なのか、はい、誰の声なのかをね、自分で分かんないときは聞かない方がいいです。だって無責任でしょ。例えばですよ、その声がね、赤信号で車がいっぱい通ってるとこでね、あるいは踏切で遮断機迫って電車通ってるとこで、渡れって、もしその声があなた渡る、
嫌ですね。
嫌でしょ、
はい、
一緒ですよ。髪の毛伸ばせっていうのだって、はい、あなたが無責任に受け取ってるだけで、
伸ばせとは言ってない
です。
髪は女
の子、命でも一緒ですよ。
うん、
どう言われようとね、
命、
いや、だからどう言われようと自分の責任で受け止めて自分がするんですよ。
あ、
どの声が言おうが、
で主人は切ってやろうかって言ってくれるんで主人に切ってもらうなら別に構わない。
いや、だからその声に逆らったから怖いとかそんなんないの。
ないです。
その声に対してね、自分の責任で受け取ってするかしないかだけです。だから自分が責任上そんなことできないと思ったら拒否したらいいし、で拒否したら向こう面白がって言うてるだけやから言うのやめます。
あ、
はい、これは言うただけおもろとしようからって言って、後ろは楽しんでやってるだけです。まあ、からかわれてるんだけど、
まあ、人生そういうことまあまあありましたので、この髪の切るや切らぬ時は、なんか変化の時ではあったので、
いや、だからそれはね、自分の責任で決めてしてるのであって、後ろの声の責任ではない。
ない、自分ですね。
だから声が聞こえ聞こえまいが、はい、自分の責任で決めてしてることばっかりなんですよ。
はい、
でそれに声のせいにする必要もないし、
ないですね。はい、
うん、声がどうこういうこともないんです。
はい、わかります。
うん、
はい、ありがとうございます。
うん、だから本当に髪の毛伸ばしていろんな人をしがみつかしてね、お祈りしてあげるのもいいし、そんなん自分しんどいしかなんと思ったら切ったらええしね、自分で自分が楽しめるように、ほんでお祈りもそうなんですけど、自分が楽しめるようにお祈りしてるんでね、それを皆さんもそうですけど勘違いしないでくださいね。前祈りを楽しむんですよ。前祈りしてると嬉しくて仕方ないの、本当の前祈りはね。なんか前祈りしてるとしんどいねんというのは、まだ前祈りの入り口で入りきってないだけですから。はい、
ありがとうございます。
はい、
他にご質問のある方いらっしゃいますか。
はい、
つもありがとうございます、はい、本心の自分というところに、
はい、
適材適所に配置する自分っていうところがあるんですが、はい、あそこはなかなかこう理解はできないんですが、どういうふうに、
はい、
総責任者の自分とかそういうのはこう分かりやすい、
はいはい、
適材適所に全てを
配置する
っていうところが、
はい、
説明していただきます。
クスナリのつなぎ、草薙の剣、あるいは雨の村雲の剣っていうんですけど、雨の村雲、久喜様原竜王の働きなんですね。適材適所というのは、それは霧のように広がってね、本当に必要なところに必要だけを与え続くと愛の心なんです。だから本当に助言を使うとしたら、その人の得てねえところで、ね、得意技のところを働かせてあげるのがその人伸びるじゃないですか。でもそれだけだから偏るでしょ。だから得意技でのところで働かすんだけど、ちょっと苦手なことをさせていくみたいなことが、その本当の適材適所です。ただただその人が自分ここが大好きでやりやすいからさせるだけでは、思い通りにさせてるだけで適材適所じゃないんですよ、うん、だから大きい課題ね、あるとこでバリバリやってる営業マンをね、突然こっちの支店に、遠くの支店長に飛ばすわけですね。だから本人にとったら、ここで会社のためにすごい稼いでるのに、なんでこんなんさせるんやみたいな感じですよ。ほんで一営業マンでバリバリやってたのが、支店長になってね、マネジメントもしなくちゃいけない、人事もしなくちゃいけないってすごい苦労するわけでね。でもそれが結局はその人のためになるわけですよ。
成長。
そうです。だからその適材適所というのはそういう意味なんです。はい、神様の大きな愛の働きです。だからそれはひたすらな舞い乗りから生まれます。はい、よろしいですか。
はい、はい、
ありがとうございます。私もそうなんですが、最近ご室 の, ご結婚の話題に心を痛めております。と言いますのは、やはり部屋主の方の今までの振る舞いなどを、記事の目にするにあたり、自分自身がちょっと納得できない
。
そのあたり、そのまま、この度ご提供を認めになられたということを伺って、このまま、そのままそうやってこう、進んでしまうと、日本の皇室とかに対して、全国民が納得いかない方もあるのか、どうなっていくのかというのが非常に心配なんですが、このあたりいかがでしょうか。
皇室というのはね、日本の運命の代替わりをしてくれるんですよ。だから本来国難とすごいことのを、その天皇の天皇受け争い、あれなんていうんですか、天皇になるの皇位継承争いとかね、いろんな形で小さく消す働きなんですね。で今回は要するに、中国につくのかアメリカにつくのかということを今国際的に問われてるわけですよ、日本は。でそういう感じのを小さく消してくださってる働きです。だからただただ喜んで感謝してるだけでいいと思います。もちろん結婚される2人のご苦労はすごいもんですけどね、結婚されたらはね、でもそれで日本の運命の苦労がだいぶ減ります。まだ日本の運命がどこを風に行くかは国民の総意ですから、はっきり決まってないです。でも皆さんの前のりでね、本当にうまく軟弱にできると信じています。あんまり今本当のことは言えない。ただ少なくとも12月25日済んだらね、自分は大丈夫なんて甘いですよ。みんな事故に遭うか病気になるか、お目がなくなるかね、なんか変なこと起こります。起こる時になんでって思うわけからね、神様に言うことでありがとうございますって祈って、あとは湧いてくる知恵で対処してください。決して楽な道ではないです。でも喜び遺産で進める道です。ありがとうございます。
他にご質問ある方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。
どうぞどうぞ。
こんにちは。ちょっと下手な日本語で、
はい、
お願いします。フィリピンから来ましたですね、
はい、
今まで 死んだら天国、
はい、
死んだら地獄、
はい、
で最後にね、死んだら終わり、
うん、
すごく意味が深くなりましたね。それを聞きたいですね。
はい、わかりました。はい、あのね、みんな亡くなられたら必ず天国の最高のところ、絶対の中心という一番素晴らしい天国に連れてってもらえるんですよ。どの人も必ず約束します。みんな必ず死んだら一番いいとこ連れてってもらえるの。ところが前乗りしてないとね、要するに神様と自分と話して分けてる人は、その例えばね、この世で言うとあの太陽の中心に行くたら貧しいってかなわんでしょ。あの太陽と自分今分けてるから。でも太陽が自分だと思ったら自分は太陽と同じ光だから眩しくないじゃないですか。そういう感じで神様と自分を分けてる人はその絶対の中心に連れてってもらうんだけど、こんな眩しいとこ叶いませんっていうの。ほんで自分で勝手に暗い地獄に降りていくの。だから最後の審判とか、まあいろんな表現ありますけども、死んだらその審判があってどうこうっていうのは、自分が自分を裁きます。で要するに自分がどんだけ神様から離れてるかに応じてね、そのちょうどいい暗いとこへ行くの。ほんで行かなくてええねんと、前乗りするだけ今と一緒ですよ、前乗りしたらええんやって一生懸命言うんだけど、いや行かなかなんてみんな降りちゃうの。だからここの人もそうですよ、ちゃんと前乗りしようね、絶対ね。この肉体ある時は前乗りしやすいの、印鑑書を読めるじゃないですか、実際に会うから。ところが死んでしまうと印鑑書を持っていけないから心に刻んどくしかないのね。でもその心に刻んだ印鑑書というのは神様と触れ一体のとこにあるの。だから神様と自分を分けてたらその印鑑書が遠いから読めない。で読めないから死ぬとなかなか前乗りしにくいんですね。だから皆さんの肉体が必要なの。死んだ人が皆さんの縁ある皆さんに頼ってきてるので、今肉体で前乗りしてくださったら後ろの人は一緒にお祈りできてて助かる。だからぜひぜひ一分一秒惜しんで呼吸に宇宙神ありがとうだと込めて前乗りして、自分にどんどん頼ってくるね、自分に頼ってくる演者というのはね1万以上あるんですよ。でひたすらどんどん来ますから、ひたすら前乗りしてあの助けてやってほしいんです。はい、だからそうするとその死んでから失敗して下を降りた人も上がれるので、今生きてる人はぜひ失敗して降りないようにね、ひたすら前乗りしてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。他に質問ありがとうございますか。よろしいでしょうか。じゃあいいです。
はい、いい質問ばっかりあって、あの非常に先生も喜んでおられる。あの今まではですね、悟るというためにはひたすら座禅を組んだり、あのお経を読んだり滝の打たれたりして、それを何百章何千章って繰り返してやっとちょっと悟りが得られたという時代なんですよ。でも今今日今この現在ね、このごまのこのごまの場所に来てお祈りするだけでみんな悟れるというふうな時代になったんです。でなぜここへ来たら簡単に悟れるのかというもんですよね。あのベートーベンの大工交響曲ってあるじゃないですか。最初はテノール、アルト、ソプラノ、バスという4人の人が前乗りしてるわけ。まあ例えて言うとね、最初は4人だけが前乗りしてるんですよ。でもどんどん曲が進んでいくと、もうみんな気持ちが高ぶって全員で何百人の合唱でもあの大工を歌うじゃないですか。そういう感じでここでお祈りするというのは大合唱になるんです。ほんでお一人お一人のお祈りは小さいけども、あの大工がそうでしょ、4人の声なんかもう消されてしまって最後は100人でわーって歌うでしょ。だあの時はもうその何万倍の前乗りになってるんですよ。合唱でもそうでしょ、一人一人の音なんて知れてるじゃないですか。でも100人がわーって歌ったらその4人のね、あの上手い歌手の声なんかかき消されてね、多くの音がかけされるくらいすごいじゃないですか。そういう感じです。だからぜひねここへ来てお祈りしてください。そしてどうしてもここに来れない時は方はこの時代にね、それぞれの場所でお仕事しながらでいいからひたすら呼吸込めてお祈りしてください。それが全世界の大合唱となって、特に地球規模で言うたらね、なかなか日本に来れないから余計なんですけども、 全世界規模の大合唱となって全員が一瞬で悟れる時代になるんです。 でそこまでここで大合唱を続けたいんでね、ぜひぜひ時間許す限り親の死に目以外はここへ来て前乗り毎月してください。お願いいたします。ありがとうございます。また来月お出かけを楽しみにしています。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ごめん。12月25日無理に来なくていいですけど、来る方もいらっしゃるんで、ちょっとお話しますけども、お祈り部屋で。せやけど同行しときます。無理にわざわざ来ないでください。皆さんそれぞれお仕事あるでしょうか。はい、すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。今月の5万集まった5万人の数は12万3576枚です。令和3年最初の5万先は1月2日日曜日です。場所はありがとうボランティアグループ敷地内。午前9時30分頃から開始の予定ですが、道路の凍結や雪があるかもしれませんので、冬季の間1月2月は整備ではなく、ありがとうボランティアグループの敷地内でお待たせをさせていただきます。 お車でお越しの際は冬用のタイヤを装備してください。佐賀方面からの道の方が平坦な、道の方が平坦なので犬神ダム周りで来られることをお勧めします。天候等の状況やごまきの数によって開始時間が早まる恐れも早まる場合もあります。ボランティアグループ敷地のごまダムはここよりも少し小さいので、ごまきの数もあまり一度には入られませんので、なるべく9時30分頃ではなく少し早めにおいでいただきたいと思います。時間に余裕を持ってお越しください。寒くなってきますので暖かい服装でお越しください。でなお、お花をどうぞお持ち帰りください。村で奉納のお食事の準備用意をされております。どうぞお召し上がりになってお帰りください。ありがとうございます。奉納のお食事が終わられて早めにお帰りになる方は、薪のある小屋の方に車をお止めください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。